大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。今週はですね、今冒頭に声が聞こえたと思いますけども、ゲストをお迎えしています。京都出町のエスノグラフィー、店の間の小世界という本を、出したばかりの、研究者って言ったらいいのかな、有馬恵子さんに来てもらってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
有馬恵子さんは、肩書きが、研究者でいいのかな。でももともとキュレーションとか、音楽の企画とかをやってたんですよね。
そうですね。で、
その時に仕事を一緒に、はい、札幌のコレクティブオーケストラとか、あとジャムジャムラジオにも一度、ここのスタジオではないですけど、はいはいはい、ベトナムの企画をやってる時に小林ディレクターが来てくれて、
そうでしたね。
2016年かな。
2016でしたよね。
はい、ハノイで。はい。小林ディレクターにさっき聞いたら、ジャムジャムラジオの331回目です。言ってたけど、合ってるのかな？誰も数えてないからわかんないけど。
懐かしいですね。
もうだから9年。
9年前でしたかね。かな。
で、その後、要するに音楽の企画とかそういうのを、はい、やってたのから、一時大学院に行かれて、はい、それで、研究者の道というか。
そうですね。そうそう。だから2016にはハノイで、そういうプロジェクトをね、大友さんとやらせていただいてたんですけど、うん、もう2019には、京都に、はい、来て、大学院に入ったということで、うん、それから、そうですね、今2025なので、
6年。
そうですかね。
それで大学院で、はい、博士課程、
そうですね、博士課程をちょうど3月に修了したばかり。
今年の。はい、それでもう本出したんですよね。すごいな。
いや、なんかそうですよね。
でも、その期間って、まるまるパンデミックの期間に。
そうです、そうです。まさに、はい。
出るってことですよね。
そうですね。はい、本当にそうでした。2019は、学校行ってたんですけど、20からもう完全に行けなくなって。
2020って一番ひどかった時ですよね。
そうです、そうです。うん、で、だいぶもうその後3年ぐらいはね、コロナ。
なんか本にも書いてありましたけど、はい、最初は研究対象が京都だけじゃなくて、はいはい。いろんな場所。
あ、そうです。沖縄の那覇市にある境町市場というところに、うんはい、それこそ大友さんとのお仕事で、アサンブルズアジアという、うん、プロジェクトで那覇に、行かせてもらったことがあって、
はいはい、
それをきっかけに、那覇の境町市場というところで、最初は、そこを対象にしてリサーチをやってたんですね。うん、研究の一番最初、うんうんうん、2019ですかね。
はい、
なんですけど、まあ、そのコロナになって、で、うん、それでちょっともう全く移動ができなくなってしまいましたので、まあそれでまあ地元というか、はい、自分が住んでいる京都でということで、リサーチを始めて、で、
それがこの今分厚い。
そうです。
何ページあるんですか？すごい分厚いですよね。
だいたい450ページ
。
ページ、
今日は。50ページ超え。
はい。35万字くらいか、はい。
これもう一回タイトル言うと、はい、京都出町のエスノグラフィーがメインタイトルで、はい、サブタイトルで、はい、店の間の小世界ってなってますけど、
はい、
まずいいですか、質問。エスノグラフィーって、わかりやすく言うと何なんですか？
そうですね、エスノグラフィーというのは、日本語だと民族史と言われるんですけれども。う
ん、有馬さんの場合は、パンデミックもあり、
ね。もう本当に半径2キロの、本当に狭い、まあ2キロって言って、もう書いてますけど、まあ、実はもっと狭くて、うん、本当に歩いて15分圏内ぐらいで。
京都出町って、まあ、この番組、はい、KBS なんで、京都の人はすぐわかると思うんですけど、はいはいはい、京都以外の人も聞いてるんで、簡単に説明しちゃうと、
ね、はい、
京都出町っていうのはどういう地域なんですか？はい、
そうですね、京都ね、行かれた方は、中心というと、例えば、四条河原町とかですね、うんうんうん、あたりを大体。
賑やかなところ
ね。そうです、そうです。はいはい、そこから北へどんどん上がっていってですね、うん、まあ、バスだと15分20分ぐらい、
うん、
鴨川が京都流れてると思うんですけれども、はい、その鴨川をこう上がっていくと高野川と合流する、
はいはい、三角州のデルタ地帯みたいな、ね、
はいはいはい、鴨川デルタと言われるね、
うん、あ、そう、本当にそう言うんだ、
はい、言います。
あ、書いてあったね、この本
に
ね、
はい、はいはい、そのあたりが出町と呼ばれるところで、うん、馴染みがあるのはおそらく出町柳駅とかですね、はいはい、京阪の終着、うんうん、始発で生まれますけれど、うんうん、それと 川を挟んで、うん、対岸がまあ出町というふうに言われる、うんうん、で、その私のこの本ではその二つ、出町柳と言われる、
うん、地域
と出町と言われる地域をまとめて、まあ、出町と総称して、はいはい、書いているということになります。
多分この番組聞いてる人だと、はい、出町にある映画館の、
出町座。
出町座とか、はいはい、あと、京都グラフィー。
あ、そうですね。
うん、はい、京都でやっている、写真
展
の中心地というか、
はいうね、
事務所というか、はいはい、メインの会場がある場所として、はい、その二つかな、この番組で、あとね、すごい昔、はい、この本に出てくる自転車屋さんの、
はいはい、M 字架
さんの音楽を、そう、
はいはいはい、
それも10年以上前だよね。
そうですか、う
ん。特集したこともあるんですけども、だから、そういうものが、ちょっとだからサブカルの匂いがする。場所ですよね。
はい、おっしゃる通りで、最近だと、まあ、京都アニメーションのたまこマーケットというアニメが非常に流行ったりですとか、うん、あと森見富彦さんの、うんうん、小説の舞台なんかにもなっていて、
はいはい、
そういう、こう、サブカルの発信地としても非常に知られているんですけれども、まあ、地元に密着したお店もその中にもちろん、うん、あって、はい、非常にこうミックスしているというような。
なるほど、なるほど。はい、いや、この本にはそういうことももちろん出てくる、サブカルのことも出てくるんだけど、
はいはい、
それだけじゃなくて、もともとここにある乾物屋さん？
そうですね。
とか、はい、着物屋さん、
はい、
呉服屋さん、
はいはい、
とかそういうのから、
はい、
八百屋さんとかも出てくるし、
はい、
出町座の映画館が出てきたりとか、
ね、
なんて言うんだろう。
ありがとうございます。お友さん読んでくださったんですか？
読んだよ。結構読んだ、
これ大変だったと。
結構ね、
大変。思いますけど。
大変な本。
いや、ありがとうございます。ね、すごく嬉しいです。
面白い。何が面白いって、はいはい、今、京都出町のエスノグラフィーってタイトルで、はいはい、店の間の小世界、バザールワールドって、
はい、
サブタイトルがついてると、商店街の話かなって思うんだけど、
はいはいはいはい、
もちろん商店街の話なんだけど、すごく面白いのは、なんだろう、今、スポンジ化って呼ばれてるように、商店街がシャッター商店街になったりとか、空き地ができたりとかして、日本全国どこも、はい。で、それをすごくネガティブに普通捉えるじゃない。
はい、はい。
だけど、この本は、そこ、なんだろうな、僕らのアーティストの立場になるとさ、
はい、
狙い目じゃん、そこ、みたいな。
そうそう。
なんていうの、あそこに空き家ができたから、ちょっとなんか使えるんじゃねって、僕らいつも思うわけ。
はい、はい。
だから、好景気の時より不景気の時の方がやる場所が増えたりするんだけど、
はいはい、
そういう実感と世の中が、なんていうの、スポンジ化してシャッター商店街になってダメだよねっていうのとはちょっと乖離があったのが、この本読むと、こっち側の見方してるっていうか。
そうですね。はい。おっしゃる通りで、この本では、まあ、街がどんどんスポンジ化していって、この、うん、穴が開いていく。
うん、
で、それは非常に、おっしゃるようにネガティブに、捉えられがちなんですけれども、うんうん、ただ、その、穴が開くことによって、そこで、こう、新しいものが、もちろん入ってくることができたりですとか、
うんうん、
あと、例えば、老舗の、先ほどおっしゃった呉服屋さんですとかも、
うん、
やっぱり、こう、100年とかもちろん続ける中で、
うん、
次どうするかっていうことが必ずしもこう何かあるわけではないんですよね。
あ、まあそうか、老舗にしたって、
う
ん、
そうそうそう、
シャッター商店街化していく中でどう生き延びるかみたいなことも考えなきゃいけないってこと、
うん、ね、はい。で、そこでやっぱり外国人の方とか、うん、その新しいこういろんなことされる方が入ってくることができる。
うんうん、
で、そういう、こう、穴場としても街があるというようなことで、うんうん、見ていってるというのが非常に。
ね、今出てきた呉服屋さんにしても、
はい、
なんかインスタグラムかなんかで、ブレイクしたのをきっかけにして。
そうなんですよね。呉服屋さんはね、もちろんその呉服、あつらえるというのが元々の呉服店のお仕事ですけど、うん、まあ最近だと、まあ、そういう文化がどんどん廃れて、
うん、
まあ、レンタル、着物のレンタルということで、はいはい
はい、そうだね。京都の街歩いてると外国人の人とかいっぱいレンタルの着物を着てるもんね。
そうですね。で、ここは非常にそのアンティーク、
うん、
あとは西陣織とか名銭と言われる、うん、大正時代の貴重なコレクションなんかも持っていらして、まあそういうものを貸す。で、そうするとですね、20代のこう学生なんかが非常にそういうことに興味を持って、
うん、
もう今はもう本当にこう、そういう溜まり場になってるんですね。着物が好きな、
若い子たち、
学生の、
はいはい、
あの男女か、あの問わず、あと外国の方も含めて、で、そういうことがこう、老舗の呉服店で起きてるというのも非常にやっぱり面白い現象で、それはあの、もちろん着物業界がね、あの、すごく廃れているっていうふうに、あの、もちろんそれは広く言われているし、みんなそう思ってると思うんですけど、まあ、実はその、新しいこう穴をうがっていくようなこう穴を開けていくような力というのも同時にやっぱり店、まあ私はこれ店の間という場所としてそれを描いているんですけれども、あのよくよくやっぱり見ていくと、そこではやっぱりこう、まあ経済的に衰退しているんだとまた別の話としてやっぱりこう新しい文化とかこう地域っていうものがこう芽吹いていくようなことがやっぱ起きている。で、それをこう、すごく平たく見てしまうと、やっぱりそれが、あの、見えなくなってしまうと思うんですけれども、まあ、それを一個一個、あの、細かく見ていくということを、この本では、
すごいですよね。本当にものすごく細かくいろんな人の取材、あの、呉服屋さんの取材もあれば、焼き物屋さんとか、いろいろあって、で、あの、通常商店街の本って、大体は経済の方から語られて、なんで衰退していくかとか、大手商店、大手のお店が出て衰退していく話とかが多いんだけど、この本の特徴は、そういう経済の話ではなくて、はっきりと文化の話になってるというか、で、それをアート、アートっていう言い方で、大文字のアートと小文字のアートで使い分けて、出ますよね、本の中で ね。大文字のアートは僕らがよく使う芸術。だけど小文字のアートっていうのはお店が生き延びていくための技芸というか、技術というか。そういうのも、だからそこの境界線がこれ読んでると曖昧になるのがすごい面白くて。あの、芸術作品とお店が生き延びていくための技芸は違うもんだって言ってるわけじゃなくて、ぼやーっと境界線が曖昧になって、ていくのが結構感動的で、これだから音楽家とか美術家がむしろ読むべき本じゃないかって
本当ですか？
いやいや思ったね。アート論っていうか、あのどこにもそんなこと書いてないけど、これアート論ですよね。
ああ、そうですね。あの、いや、私は本当にこの都市という大きな視点からではなくて、街というもう少しこうミクロな、こう虫の目的なもので見ていくと、また違って見えてくるっていうことをやっぱ書きたかった。で、じゃあどう書けるかというふうに思った時に、やっぱその店、あと街、で、それをつなげるやっぱりその一つキーワードとしてアートというものを書くということによって、今までとは全く違う視点で、あの、捉え直すっていうことをこの本、まあそういうプロジェクトだったというふうに思っているんですね。
なんかね、あの、それが、しかもすごい豊かな、なんていうの、いろんな人の取材があるもんで、一方向だけじゃないんですよね。
そうそう。
あの、ポリフォニーって言い方を有馬さん知ってらっしゃるけど、ポリフォニーってまあ音楽の用語だと思うんだけど、ポリリズムとかポリフォニーって言い方があって、要するに単一的な構造じゃなくて、いくつもの違う構造が同時にあることで、何かが、響きが生まれるみたいな、見方をこの本は知ってて、それがすっごい面白くて、で、あの、その老舗のさ、呉服屋さんとかもあれば、あの、新興の元ロックミュージシャンだった自転車屋とか。
そうですね。
あとパンクな八百屋さん。
あの、もともとパンクでね、すごく活動していたね、路上の
八百屋さんとかさ、そういうのも面白いんだけど、俺最終的に一番面白かったのは、なんだっけ、ジョー岡田っていう、あの、自分自身でラストサムライだと言い張っている90代の。
95歳ですね。
すごい。の、なんて言ったらいいの、あの人は。観光案内に。
そうですね。あの、職業的に言うと、まあ、あの、英語でツアーガイドをするという。
英語な、そうなんだ。あ、じゃあ外国人向けなんだ。
そうなんですよ。
すごい。めちゃくちゃ面白くて、そこが。
いや、私もですね、これ、まあちょっとこの本についてこう語ると多分、こうあの番組、あの終わらないので。
いやいや、てかこんな分厚い本語ったら4週間あっても終わらないと思いますけど。
かいつまむと、その店というものとか街をこう中心に見ていくんですけど、こう最後の方になるとですね、今おっしゃってくださったジョー岡田さんとか。
いやもうどんでん返しですよ、ジョー岡田が出てきたところで。
店と店の間にいて、こう、その店の人でもないし、まあ、 どういうふうに存在として捉えられるかちょっとよくわからない。だけれども、町にとってこの人はすごく重要だって思えるような方が、まあ、今日ちょっと二人紹介しようと思っているんですね。で、通常だとですね、それはやっぱ書けないんですね。この、店というところから少し外れてしまう。だけれども。
通常ってのは、普通の研究書とか論文だとっていうことですよね。そうですね。はい。
まあ、ちょっと脱線かもしれませんけど、ちなみにこの上岡田さんとですね、もう一人後で紹介する大ちゃんが、書いたのは、
はい、
もう博士論文を元にしてるんですけど、はいはい、もう本当にその提出の後というかもう、提出した後に付け加えてしまったぐらい、まあ結構、問題になるというか。
問題っていうのは？
ですね。
論文として？
通常はもう提出後にですね、新しく書き加えることは博士論文でできないんですけど、やっぱりこれはどうしても入れたいということで。
それは俺らで言えば発売したレコードに、やっぱりもう一曲加えたいみたいな話。
そうですか。まあまあ、ちょっと全部マスタリング終わったのに、やっぱりこれも加えたいみたいな感じでもう一曲入れるみたいな。
それめんどくさいわがままなアーティストじゃないですか。
そうですね。ただそれを入れることで非常にこう中心がやっぱり強
い。いやいや、でもね、はい、これ多分論文だったら知らないけど本としては、
はい。
上岡田。でも名前自体も俺結構ツボなんですけど、
はい。いや、そうですよね。
ちょっと今日、今日2週にわたって有馬さんに出てもらう予定なんですけど、はいはい、1週目はこの上岡田さんのところを、
はい。
有馬さんが読んで、僕がギターの伴奏をするという、
ありがとうございます。
のをやろうかなとちょっと思ったので、
はい。
はい、やってみましょうか、今。
今やってみましょうか。
はい。はい、やってみましょう、はい。ぶっつけ本番ね。何のリハもしてないけど。
大丈夫かな？いや、私がこれ読むってことですよね。
そう。
ちょっと待ってくださいね。
ちょっと待ってね。俺ギターを動かすんで、ちょっとマイクの、はいはい、あ、大丈夫だ。
私オンマイクでこれで喋って。
はいはい。
いいですかね。
はい、はい、大丈夫ですよ。はい、
ま
ずじゃあ行きましょうか。
もう行きますか。
はい。
はい、
じゃあお願いします。
お願いします。2024年のある日、出町商店街を歩いていくと、高く結んだちょんまげ頭に、黒紋付き羽織袴姿の老人が、和菓子屋で菓子を買い求める姿を偶然目にした。遠目でも目立つ、怪しげな姿を目にしたその瞬間、その老人は九段の上岡田であることを確信した。上岡田はちょんまげを自分で言っている。自分は侍ではあるが、本式のそれではなく、浪人である、と。例えば彼の居合は本物の居合道ではなく独自に作られた創作物でありいわばイカ様である。彼は想像上の非現実的世界を作り出すショーとしてのクオリティにこだわることによって店と観客を巻き込む。彼は普通にはどうしようもなく異質だと思えるもののように見なされるかもしれない。だが出町ではそうではなかった。彼の存在によって出町はどこにでもある町ではなく即興の舞台としてその語源でもある店の間として仕立てられていたのである。私が出町に惹かれたのは、私にとっては未知の領域に思えた、店の間の世界を知りたかったからなのであり、また、上岡田を書かなければならなかったのは、かつての私や仲間の姿と重なったためであろう。ツアーガイド、あるいは音楽家、パフォーマー、アーティストとして生きるということは、幾度も訪れて互いに顔なじみになったとしても、そのプロジェクトの、あるいはその場の関係性の積み重ねでしかないことを受け入れながら移動を続けることだ。町から町へと移動する。だからこそ彼らは常に新しいものとして、町に別の鼓動を刻むことができる。移動しながらエキシビション、あるいは作品を作り続ける者たちは、街の中ではなく、その淡いに留まり続ける存在としてある。 ジョー・岡田は馴染みの関係という間柄に依拠するのではなく、異なる他者という役割を引き受けて、あるいは同化も融合もすることなく、相手の懐に入る技を心得ていた。懐に入るとは、重なり合った点と点の間を縫って、あるいはその淡いで生じる一瞬の隙間において、融通無限に含む踏まうことのできる力なのである。実は私が城岡だと過ごしたのはわずか一日である。だが私は瞬時に彼のテレンテクダに引きつけられ、見逃すことはできなかった。それは私から遠ざかりつつある、かつて私がいた世界に一瞬引き戻されて、親しかった仲間の幻影や私自身を感じ取っていたということなのかもしれない。
ありがとうございます。ちょっと高橋源一郎さんの番組に出た時みたいな感じに、
すごいちょっと初めての経験すぎて、ちょっと今
これその城岡田のとこ、僕何が好きって、
はい、
変な人じゃないですか。
まあまあそうですね。写真をね、この図版、はい、
でだし、普通だったらちょっと、なんていうのかな、こういう商店街の本とかアート本とかにはこういう人出てこないと思うんだけど、それがすごく変な人扱いじゃなくて、
はい、
なんて言うんだろう、この街を見てく見方がそこでガラッと変わるんですよね、この本って。
そうですね、
鮮やかに、
はい、
地と図が変わるみたいな、はいはい、その面白さがあって、ちゃんとした研究書としてのエピソードももちろんすごく面白いんですけども、それを覆すようなすごいものがボーンと出てくることで世界の見え方が変わる、
はい、
で世界の見え方が変わるっていうのは、実は僕はアートの本質だと思ってるんですよね。
そうですね、
うん、で大文字のアートもそうだし、で小文字のアートもある技術を持って、この本に出てはその大文字のアートというのは芸術としてのアートで、小文字のアートは日常的に誰でも持っているような技術、技芸、あるいは通力って訳されてますけど、
そうですね、はい、
それは例えば人が何かを使う技術が誰でも持ってるような当たり前の技術が、実はその人の世界を切り開いたり広げてると思ってて、それとアートのと僕はほとんど同じようなものとして扱いたいってずっと思ってきてたので、
はい、
だからこの本読んだ時に、もうそうだそうだって本当に思いながら。
ああ、そうですか。
はい、すいません、話が長くなっちゃったけど。ちょっとね、城岡田のエピソードが特に好きなんで、あえてこれやらせてもらったんだけど。
はい、大友さんがね、今回、ギターでつけてくださるっていう話を聞いた時に、やっぱり私もこれを、ぜひというふうに、思っていました。
はい、なんか、この本、長い本なので、どうやって番組で紹介したらいいかなっていう時に、ある、ちょっと特徴的なエピソードに、
そうです
ね、高橋源一郎形式で音楽つけるのはありだなって。
大丈夫かな？
大丈夫ですよ。源一郎さんって大丈夫なんだから。そんなこと言ったら怒られちゃうんだ。
いやいやいやいや、すごく、ありがとうございます。なんか、ちょっと今。
なんかね、でもこれ、本当に、いくつもの、小さいって言ったら怒られるけど、はいはい、細かいエピソードの積み重ねなんだよね。はい、特に、個人の、今の城岡田さんもそうだし、焼き芋屋さんの、
はい、
焼き芋屋を経営してる方とかさ。
そうですね。
うん、八百屋さん経営してる人とか、はい、そこにバイトに来ている大学生の話とか、
そうですね、はいはい、
そういうちっちゃいエピソードのずっと積み重ねなんだけど、それが積もってった中で、なんて言うんだろう、世界の見え方が変わってくる。
そうだと、はい。
ような、本だなって。
はい、ありがとうございます。
ちょっと思ったかな。しかもいろんな角度から見れて、
はい、
単純に商店街の話としても見れるんだけど、昔は各商店の話として言うと、僕の子供の頃って商店って家族経営のとこが多くて、
はいはい、
商店、店の上に人が住んで
る。そうですね。
家族が、
はい、
でも今そういうとこ減って、言ってる代わりに、
はい、
乾物屋さんが疑似家族みたいになってる話とかって、あれちょっと感動的っていうか、だから家族って完全になくなったわけじゃないけども、解体していく中で、 違う形の、なんていうのかな。
家族的な共同体と言えるようなものが、うん、それがなぜそれが可能かというと、おそらくやっぱり乾物、豆だったり、ね、かつお節だったり、昆布なんかをこう扱う技、
うん、
それがやっぱり卓越していて、うん、その味覚、そういったことを求める人、うん、でそれお客さんもそうですけれど、うん、その働いてるアルバイトですとか、うん、パートの方もやっぱり、どこにでもあるものじゃなくて、そこにしかない、
うん、
やっぱりこの乾物というものに惹かれて集まってくる。
うん、
でそうすればやっぱりそれは、まあ一つの、まあ、クラブのようでもあり、
はい、
まああるいは、まあ家族的な共同体と言えるような、そこでの出来事というのもやっぱりある。
うん、
で、そういうこう、決して、まあ、もちろんいろいろ厳しい状況がね、お店にあることには間違いがないんですけれども、ただただこう衰退していくということではやっぱりなくて、
うんうん、
そこで行われていることの中に何が見出すことができるかということは、うんうん、すごく大切なんじゃないかと思っています。
はい、ですよね。
はい、
なんかあと今出てこなかったけど、乾物屋さんのエピソードでもう一つ俺がクスって笑ったのは、あひまさんバイトしたんですよね、ここで。
そうそう。
それでうまく、はいはい、使い物にならなくて、
はいはい、
クビになった。クビになったわけじゃないのね。
いや、それこそ、そのエソログラフィーというのは、割とこう、うん、自分がそこにこう、参与する、
はい、
こう参加しながら何かを書くということなんで、私も張り切って、こう張り切ってですね、もう私もここでやるぞと、それで書こうみたいな形でこう、張り切ってアルバイトを始めたはいいものの、まあ12月ともなるとですね、京都はもう非常に寒くて、
うん、
吹きさらしなんですよね、こう、店の間というのはこう、路上と面していて、
はい、
こう、
はい、
開け放たれているので、で、やっぱその中で、こう、だんだん声も出なくなる。こう、もう棒立ち。
調査者としては分かんないけど、バイトとしてはあんまり優秀じゃなかったって話ですよね。
そうですね、バイトとしてはもう、
ちょっとクスッと笑うんだけど、そう、だからどこか一辺だけ撮ってもすごく面白いんだけど、はい、それがこう折り重なることによって、ポリフォニーになってるっていう話なんですけど、はい、台湾でもイベントを行われるって、ちらっと聞きましたけど、
はい、はい。そうなんですよ。今度9月の10日なんですけれど、
はい、
台湾の台南市。
台南。
はい、台南にある、フーソン在劇場といって、アブセントスペースというアートスペースなんですけれど、はい、こちらで出版記念の、まあ、トークというか、うん、まあ、店の間からのダイアログっていう、ちょっとこう、対話のシリーズをこれからいくつか。
台湾で。
はい。
台湾だけではなくて。
はい、日本でもあるんですけれど。
じゃあもしかしたらこの先も、例えば京都とかでもあるかもですね。
はい、そうですね。10月に少し今回この本に書いてる店。
はい。
の店先とかですね。
はい、はい。
店の中で本当に少人数で少しこう話をするというような。う
ん、はい。
そういう企画があって。で、
それはどこにを見ると情報が出たりしますかね。
ね、台湾の企画は、うん、台湾のアブセントスペースというアートスペースのフェイスブックとかで出ています。
なるほど、はい、京都でやるやつは
これからちょっと
考えますか。
考えます。
じゃあそちらの方も皆さんぜひチェックしてみてください。もう時間になっちゃったので、
もうですか。
来週この話の続きはしましょうか。
はい、しましょう。ぜひ。
それでポッドキャスト版もあるので、
はい、
ポッドキャスト版ではじゃあ。本の話じゃなくて、有馬さんがバイトでうまくいかなかった話とか。
うまくいかなかった話とか。
しましょうかね。
わかりました。
ということで、大友義秀のジャムジャムラジオ、はい、今日は社会学、文化人類学の研究者であり、京都出町のエスノグラフィー、店の間の小世界という本を、分厚い本を制度社から出したばかりの有馬恵子さんに来てもらいました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
来週もまたよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
あと、ポッドキャスト版では、ちょっと研究とは違う話もしましょう。
わかりました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版で、ウィズ有馬恵子さんでお送りしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
ということで、KBS 京都のスタジオなんですけど、有馬さん、KBS 京都のスタジオって、ジャムジャムラジオの前に実はもう一本出てると聞きました。
そうなんですよ。だから私あれと思って、あれ、うん、ジャムジャム私出たことあったかなと思い返したんですけど、うん、大友さんじゃなくて、
うん、
薄美佐子さんって
あれだ。
京都精華大学の学長をなさって。
そうですよね。アフリカ系の方。
そうです。
でっかい方でしょ。
はい。写真マリご出身で、その方と一緒にレコード室からこんにちは。
レコ室からこんにちは。
はい、あ、ごめんなさい。
小林さんがやってる番組じゃないですか。はい、
そこに一度お邪魔したことがありまして、
ね。あ、じゃあレコード室入ったことあるんですね。
入ったことがあります。
楽しいですよね、
すごい楽しくて、佐古さんとのその話が、本当に楽しかった。たんですよね、
はいはい。はい。何かけたんですか？覚えてる？
あさとやユンタの、坂本雄一さんと、
はいはい。
あれ誰だっけな？
沖縄の、
そうそうそう、
曲、坂本さんがやってるやつですね。
坂本さんがやっているものを、佐古さんが選ばれて、
有馬さん何選んだんですか？
あれ、私何だったっけ？
それいつ頃結構前ですか？
あれはに、多分私が京都に来てすぐなので、2019か20、多分コロナになってなかったので、
19。じゃあもう結構前だね。
はい。あれ私なんで覚えてるの？佐古さんのそれはすごくよく覚えて
る。あ、本当ですか。なんかここのレコード室面白いんだよね。なんか。
そうです。
すごい偏りがあって。
そうそうそう。わ、悔しいな。そうそう、佐古さんとその時来て、あ、うん、で、ハノイのね、
はいはいはい。
コレクティブオーケストラをやった時に、あと、この番組にね、うん、先ほども出ましたけれど。
小林さんがハノイまで来てくださって取材して、番組作ったんだけど、それももう昔すぎて、小林さんも俺も、はい、有馬さんもどういう内容か全然覚えてなかったね。
そうですね。でもさっき写真見せていただいてね、すごく懐かしかったですね。
そうですね、そうですね。
はい。
はいはいはい。そうか。他はラジオってなんか出たりしてます？
そうそうそう。ですね、私、この本が出てから、うん、まだ、1ヶ月ちょいなんですけれど、うん、
7月の頭ですよね、出たの。
そうですね、うん、はい。まあまあ、最近なんですが、うん、最初に出た、読んでくださったラジオが、なんと沖縄の那覇にある、FM 那覇という番組で、はい、
へー、
先ほど少し話しましたけれど、最初に私パゴトムさんと仕事をしてた頃から、那覇のその、境町市場というところに出入りをさせて
なんかリサーチしてましたよね。
はい、リサーチ。
オバーラッパーがいるって話を当時聞いた。
そうそう、そういう話、そうです、そうです。うんうんうん、オバーラッパーの境町市場祭りというのを毎、その当時は毎月やっていて、で、オバーラッパーズっていうね、市場の方々で結成した、
はい、
そういうバンドがあったりとか、うんうん、手作りの祭りをやっていたんですね。うん、それがすごく面白くて。うん、で、大友さんと東南アジアの様々なね、
やってる時にその話は聞いた。
そうそう。
沖縄のそういうのが面白いから取り入れたいって言われてたんだけど、はい、プロジェクト自体がちょうどそのあたりで終わっちゃって。
なくなってしまって。
それはできなかったんだよね。
はい、う
ん、
ただ、やっぱりそれを、じゃあ自分で、もともと私研究を始めたのも、自分でだったらまあ続けられるなっていう研究だったら、うんうん、まあ、それで始めたところもあるんですね。うんうん、この研究の始まりのきっかけとして。はいはい、それで沖縄に行き始めて、うん、その祭りだったり市場のことをずっと見ていたというのがまあ最初でした。
うんうんうん、
で、その頃知り合った那覇の方が、まあ、本当に久しぶり、コロナになってから一度も行ってなかったんですけど、うんうん、まあ、この本が出たということで、すごく喜んでくださって、うん、ラジオに、ということ
、あ、呼んでくれた。
そう、そうなんですよ。それで、
あ、じゃあ本がきっかけ。
本がきっかけでまた、
本出すといろいろ昔の知り合いから連絡来るでしょ
う。そう、すごく嬉しかったです。そうですよね。うん、なんか、その時やっぱり私はまだ見えてなかったことを、うん、まあ京都の出町というところで逆にこう見て、
うん、
で、それ、そういう目でもう一度この前その那覇の市場に行く、うんうん。で、またなんか市場のこともね、少しこうリサーチしていきたいなというふうに思ったりもして。
じゃあ那覇のこともそのうち本になるとか研究になったりするんですか？
はい、今はそう思っています。すごくやっぱり、うん、行きたいなって思いました。うんうんうんうん、もう一度。
有馬さんってもともと九州の人、
ね。あ、はい、そうです。
ですよね。
はい。
長崎、
ね。そうです。
ですよね。
はい。
あったかい方が。
そうですね。
好きとかそういうわけでもなく。
いやいやいや、そういうわけじゃないですけれど、そうですね。やっぱ東南アジアのリサーチをしていたという関係で、うん、やっぱり南の方からいろいろと見てきたということかなと思うんですが、うん、でも実は、これがその、二回目こうやって本のことを。
ラジオで。
はい、はいはい。ラジオでというか、本のことを話すの自体が二回目で。
ああ、そうなんですね。
そうなんですよ。うんうん、
あ、その、那覇の放送はもう終わった、ね。
はい、はい。
ですね。 それ聞けたりしないの？ポッドキャスト
で。ポッドキャストで、はい、聞くことができます。
FM 那覇？
FM 那覇。
へぇ。
はい。
はいはいはい。
調べ
てください。興味ある人は。FM 那覇の何て番組ですか？
麻婆ターボーの、まちづくりハッピーレディオという
番組。麻婆ターボーのまちづくりハッピーレディオ。
はい。
この本にぴったりじゃないですか、なんか内容が。
そうなんですよね。で、ただ、
うん、
面白いのはですね、また最初に、この本が出る前に、出版社にわざわざ電話をかけてきてくださって、
あ、その方たちが？
それがまた別でですね、
あ、別で。
青森の、
はいはい、
やっぱり街づくりをされている方が、
うん、
どうもこの本が出るらしいということで、わざわざ出版社に電話がかかってきて、で、
お、それはじゃあ本読む前に？
そうです。で、出たらすぐ欲しいということで、なんか青森の方がおっしゃってっていうのを出版社の方が連絡くださったりして。
うん、これ何に引っかかったんでしょう？京都で街の エスノグラフィっていうタイトル。
そう。で、それでなんかね、今度私、読んでいただいて、
青森市ですか？
はい。
それもラジオ、それはラジオじゃなくて。
それはまあ、トークイベントのような形なんですが、
本当
ですか？いや、面白いなと思って、
うん、
あんまりこういうこと言っていいかわからないですけど、学術系からはまだ何も声が、感想とかですね。
ちょっと俺、学術の世界ってよく知らないんだけど、はい、学術系で声がかかるとしたら何から声がかかるの？学会？
いや、学会はまあ自分で立候補してこう、発表する。
あ、出るものなの？
まあ、それももちろんやんなきゃいけないんですけど。
音楽でいうフェスみたいな感じなの？それとはまた違うの？俺、トンチンカンなこと言ってるかな？
いやあ、でもフェスに近いかもしれない。学者のフェスは学会かもしれないです。
じゃあいろんな学者が出て発表してお互いに知り合うみたいな感じ？
なんか20分ごとにいろんな人たちが入れ替わり立ち替わり発表してみんな聞くみたいなのは。
頭疲れそう。
まあまあ、
それが学会なんだ。
そうですね。あと実は私発表したことないんですよ。
学会で。
はい。さっきちょっと言ったかもしれなくて、通常は、こういう、うん、博士論文とか学術の本出すときって、こう学会でこう何度もこう発表して、叩かれ、直し、まあ、査読論文を投稿しみたいなのの積み重ねで本ってできるんですけど。
でも、この本の後ろの方になんか、先生とすごい激論交わしたって書いてあるじゃないですか。
あれはですね、校長会と言って、
博士。学会ではないんだ。
学会ではなくて、これを、これが博士論文として、
うんうん、
認めてもいいかどうかっていう審査会があるんですよ。
怖そう。
怖いんですよ。
怖そうな審査会。それは何？偉い先生がいっぱい。
そうです、そうです。でも前代未聞の大激論というか。
それってその先生たちはこの本みんな読むって望むわけ？
そうです。
いや、学校の先生って大変だな。
そう。ただ、激論というのは全然悪いことではなくて、うん、やっぱりちゃんとそのお互いの学問的知見を持ち寄って、
うんうん、
この本の妥当性についてをしっかりと議論、議論するという、まあ重要な場なんですよね。
はいはい。だから学問ってあれだもんね。
そうですね。
ちゃんと信頼できるものが。
まあそうですね。
うん、
で、ただ私これ実はすごい一気に書いた本で。
うん、どのくらいで書いたんですか、これ一気って。
いや、これね、多分、もう本当ないことだと思うんですけど、去年の4月から、
うん、
10月にかけて。
半年？
約、そうです。
5、6、7、8、9、10、7ヶ月。
はい。
7ヶ月でこの分厚い本書いたんですか？
10 月に大体書いて、まあ結論とかいろいろ修正を入れると、まあもう少しかかってますけど、1年かかってないですね。
すごい。でも調査はもっと前からやってるんで
しょ？そうです。調査自体はもうだから5年ほど
はかかってる。
はい。
あ、でも書き上げたのはその。
そう。あと、書くという作業自体は本当に一気に書いたという。すごい。
もともと、有野さんと仕事した時に、この人書くの早いなと思ってたんですけど。
本当ですか、
うん、思ってた。すごい早いって思ってた。
いや。まあね、早いのがいいかどうか別に。
企画書とかをお願いするとさ。
ああ、そうでしたっけ。
30分後くらいにできてくるのがすごい量だったりしたんで、びっくりしたっけ。
いやただ。
文章の仕事やってたんですか、もともと。何か。
そうですね。編集の仕事をしたりとかはしてましたけど、でも文章を書くということ自体を何かやってきたわけでは全然ないですね。
はいはい。
ただ、例えばこれ、1部、2部、3部で3部制になってるんですけど。
本がね。
はい。はい、例えば2部とかは、ちょっとこう歴史的なことをまとめていて、これなんかは、町の歴史なので、何かこう、通史があるわけじゃないんですよね。
はいはいはい、
で、これは本当新聞とか、いろんな。
もともとじゃあ出町の通史みたいなのが あったわけではなくて、はい、じゃあこれ有馬さんが初めて出町の通史を。
初めてと言っていいかどうかちょっとね、あれですけれど。
俺ちょっと驚いたのは、ここだったかな、はい、映画館が、映画がもともと、
そう。
映画の 土地だったんでしょう。
そうです。一番最初に地図もね、出してますけど、うんうん、下鴨に、ま、松竹の撮影所、
ね、はい、
が、関東大震災で、京都に移ってきたんですよね。
はいはいはいはい。
で、あとは金棒のね、紡績工場があって、うん、これ日本でも一番大きい規模のものがあったりとか。
それ今もう面影もないんでしょう、全然映画にしろ。
そうですね、映画化、松竹の下鴨の撮影所は全く面影はない。はいはい、
それね、すいません、こっちの話になっちゃうんだけど、はいはい、僕、殿山大治って役者さんが大好きで、はい、殿山さんが戦前に京都に仕事で来てたりした時って、はい、おそらくここなんだよね。
そうですよね。
おそらく。
はい、はい。
うん、まだペーペーの名前も出ない役者さんだった頃ね、
はい、
うん、そのことちょっと思い出したりしたんですけども、
そうだから役者さんとかがよくね歩いてたっていう話、
まね、なんかこれどっかに書いてありましたよね。
そうそう、年配の方とかからね、そういう話
有名な役者が出待ちの商店街で練習してたとかってどっかに書いてあったような気がする。そうそう、
でなんかね、これ街のまあ歴史というかまあ物語に近いと思うんですけれど、うんうんうん、いろんな人の語りとか、そういう新聞とかの資料を、はいはい、重ね合わせて、こう歴史として書いていくっていう作業を、まあすごく楽しかったんですね。はいはい、で、それはなんかこう一本の糸とがあるかっていうとそうではなくて、
うん、
こうたくさんのこう始まりが、この街の中にあるという、うんうん、まあ重ね合わせられてるもののこう断片を、やっぱりこういろんなものからこう見ることができるというような、うんうん、形かなと思ってます。
そこもポリフォニー的な感じですよ ね、
そうですね。
この歴史のところですごい面白かったのは、それとその映画館とかがあったっていうの、はい、映画産業があったっていうんだけど、 はい、あと出町って学生の町、
あ、そうそうそうです、
ですね、
今のね京都大学が、うんうん、できたのが、まあ、一番早い、あと同志社もねもちろんありますし、うんうんうん、あと今移転しましたけれども、立命館大学と京都府立大学、
はいはい、うん、
だから学生運動なんかの時はちょうど河原町丸、小手町の交差点のところが、はい、まあ割とこうデモ隊のこうい
い感じの
兄弟と同志社がそこで合流して広小路の方まで降りていって、
あ、そういう感じなんだ、みたいな、
はい、そういう
今もその俺らの大学、その立命館は移転したけど他のは残ってるんですよね。
そうですね。だから学生街という認識を持たれてる方もやっぱり、うん、なるほど、多いと思います。
あ、これ来週の本編で話すべき話だったかな。
あれ
ちょっと待ってね、来週のこともあれだけど、そうか、
話しすぎちゃったかな、
うん、いやいや、じゃあまあ余談的に話しちゃうと、僕が育った福島って町は、
はい、
福島市は俺が高校生の頃は大学が街中にあったの。
あ、
だから学生がいっぱいいる都市で、
はい、
まあ賑やかであったんだけど、まあそれだけじゃないんだけど、街がどんどんシャッター商店街になっていった大きな原因の一つは、俺大学が郊外に移転したことだと思ってて、はい、やっぱり若い人がいない、若い人がいて成り立つた街から、
はい、
大学どかしちゃダメだよな。
ですよね。
すごい強く思うんだけど、はい、これ聞いてたら福島の行政の人、街中に大学戻しませんって、こんなこと言ったって簡単に戻るわけないけど、すごい痛手だと思う。
そうですね、うん。京都市はやっぱ10人に1人がね、学生っていう。
はい、あ、それもなんかこの本のどっかに書いてあったかな。
そうです、学生。
それすごいですよね、人口の比率としては
。はい。
だから京都って観光とか、なんていうの、古い街っていうだけじゃなくて、活気があるじゃないですかね。
そうですね。
うん、
いや、これちょっと次の本編でこの辺もっと話したいかもしれない。ごめん。
じゃあ、もういいや。いやいやいや、あんまり喋ると、
次週
喋ることなくなっちゃうし。
いや、なんかずっと喋ってた
いです。いやいやいや、ちょうどいいので、来週また来てもらうということで、
はい、うう
来週も収録したいと思います。はい、ということで今日は、制度社から京都出町のエスノグラフィー、店の間の小世界、バザールワールドという本を出した、研究者の有馬恵子さんに来てもらって、お話をしてます。また来週も、来てもらうことになりましたので、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。